皆さん、こんにちは。今日はお忙しいところをお越しいただきまして、誠にありがとうございます。早速、最初のセッション、私の、クラウド時代のアプリケーションライフサイクルを考えるというタイトルで、約50分間ですね、お話しさせていただきます。私は、先ほどご紹介いただきました、日本マイクロソフト株式会社、デベロッパー&エクスペリエンス事業部、IT アーキテクチャ推進部の板倉と申します。よろしくお願いいたします。今日のこの、私のセッションなんですけども、こんな風に目的設定しています。まずは開発からリリース、品質向上の、サイクルを一貫して管理する。なかなかムーディーな感じになりましたが、ちょっと暗すぎないですか？大丈夫ですか？もうちょっと明るい方がいい。皆さん寝ないでいいかなとか思うんですけど、はい。昼ご飯食べて眠い時間ですし、はい。で、続けさせていただきますが、開発からリリース品質向上のサイクルを一貫して対応する ALM の意義を再確認し、クラウド時代の今に対応するアジャイル型開発を知るということで、ただ今日はアジャイル開発の手法についての解説ではございません。どんな風にこう回していけばいいんだろうかっていったところでお話しさせていただきます。で、今後のアプリケーション開発について、新しい知見を得ていただければと思っています。そして本日のゴールですけれども、クラウド時代の ALM の特徴を理解していただき、今後の開発に取り入れる検討を始めていただければ、私のセッションとしては成功だったかなと思っております。で、本日のアジェンダなんですけれども、このジャンプスタートセミナーというのは、すごく、なんていうんですか、ベテランの方とか、エキスパートの方というよりは、これからアーキテクチャ知っていこうという方を、主な対象者に考えていまして、ですから、ちょっと今日のいらっしゃってる方を見ると、かなりエキスパートの方いらっしゃるような気がして、ドキドキなんですけれども、まずはそのおさらい的な話から、入らせていただきます。で、ALM のおさらいの後、クラウド時代の ALM ってどんなものなのかと、ここが中心のパートになります。そして最後に、今後どうなっていくんだろうかというのを、ちょっと試験を交えながらですね、こんな風になっていくんじゃないんだろうかということをお話しさせていただければと思います。で、ちなみに本日お話しした資料は、後日ですね、ウェブ上で公開いたしますので、パワーポイントではないんですけれども、ことも細かにメモを取らなくても大丈夫です。後ほど見ていただけます。では早速 ALM おさらいから入ります。これおさらい。ALM って何でしょう？私ども結構略語をよく使いますので、たまにですね、これ本当の意味何ですかって言われてわからないことがありますので、一応ですね、皆さんご存知と思いますが、アプリケーションライフサイクルマネジメントのことです。つまり、アプリケーションの一生ですね、生まれてから、亡くなるまで、廃棄されるまで、ここをどう管理していくかという話が ALM です。皆さんもう知ってるよと。思いだと思うんですが、じゃあ何のためにこんなことをするのかということですが、これはアプリケーションの作成というのは非常に複雑で、かつ可視化しにくいですね。外から見てどれくらいできているのかわからない。建築物とかと違いまして、3割できてますというのは本当に3割なのか、7割が本当に7割なのかという、旗から見てては本当にわかりにくいです。で、こういったアプリケーションソフトウェアの製造工程を標準化して共通化することによって、納期や品質の管理を可能にし、生産性を向上させるということが目的である。これちょっとこう、歴史的な話をしてしまいますと、ソフトウェアというのが生まれてからですね、そんなに長い時間は経ってないんですね。で、最初はオペレーティングシステムとかそういうのだったんですけれども、個人が作ってる分には、なんとなくできましたとかできませんとかって話だったんですが、ビジネスにコンピューターが使われるようになって、ソフトウェアが非常に重要な役割を果たすようになってくると、一体どこまでできているのか、注文主がわからないんですとか、頼んだ人によって、人に頼むとよくできるんですけど、この人だとダメだねというような、いわゆる職人芸のような領域に入ってしまったと。で、そういった時に、ソフトウェア危機というのが叫ばれて、ソフトウェアのエンジニアリングですね。今までエンジニアリングというのは本当の工学にアプライしてたんですけれども、こういったソフトウェアの領域にもエンジニアリングをアプライしましょうという動きが始まり、ソフトウェアのライフサイクル管理があり、そこからアプリケーションのライフサイクル管理が生まれてきたと。そういう経緯がございます。ですから、歴史的に言うと、多分4、50年ぐらいしかこの ALM の歴史というのはないんじゃないかと思います。非常に若い領域なんですけれども、コンピューターが非常にこう、すごい勢いで進んでますので、ALM というのも一生懸命ついていこうとしていると という感じかなと思います。で、さらにおさらいしちゃいますと、じゃあ、どんなものがあるんでしょうということで、懐かしいものが続々と出てきているかと思うんですが、ウォーターフォールモデルですね。滝のように、上から下に向かって流れる、要求を集めて分析して、設計して実装してテストしてと、こう、一つ一つの工程が終わらないと次に行かれないというですね、こう、せき止めて次に流していくというような、最初にこういった、ライフサイクルが出てきています。なんで、その後 V 字モデル。要求分析をしたものの検証を、受け入れテストでしましょうといったような、まあ、両方 V の字ですね。こう対象形で検証していくような、工程が生まれました。で、このあたりですと、割と大規模なシステムですね。例えば銀行ですと、第三次オンラインなんてのやってるときは、こういう大きな構えであって、2年、3年やってて全然問題なかったんですけれども、だんだんソフトウェアが一般化してきまして、またコンピューターが小型化していくと、こう、アプリケーションも非常に早いサイクルで変えていく、または出していく必要が出てきた。まあ、そうなりますと出てくるのが、スパイラルモデルですとか、まあ、一時、ラッドと言ってたラピッドアプリケーションデベロップメント。短い期間で、少人数で集中してやりましょうと。そして、早く高品質なソフトウェアを作りましょうと。というような流れが出てきています。で、イタラティブ開発モデルですとか、インクリメンタル開発モデルなんていうのがありますが、まあ、これは作り方ですね。ここなんか計画して開発して評価する。まあ、流れだけ見ると、ウォーターフォールでやっていたことを、まあ、くしゃっとまとめたように見えるんですが、ここのポイントは、評価したものを次の計画に生かして、そのソフトウェアをどんどん向上させていくと。そういう流れを作っていくところですね。で、インクリメンタルな開発モデルは、最初からソフトウェアを分割してしまって、まあ、重要なところから作っていく。もしくは、作りやすいところから作っていく。というようなモデルを、が出てきました。まあ、この辺がですね、おさらいですね。で、アプリケーションライフサイクル。まあ、こんなモデルを使って、ずっとやられてきているわけですね。もう一つおさらい。アジャイルソフトウェア開発。今日のテーマでもあります、アジャイル。じゃあ、アジャイルって一体何でしょうと。結構ですね、アジャイルソフトウェア開発って気軽に口に出すんですけど、皆さんこう定義が違ったりするんですね。で、ここではちょっとですね、原点に戻って、じゃあ、アジャイルソフトウェア開発って何でしょうというのを、ちょっと抜いてきました。で、アジャイルもともとそのアジリティ、機敏とか、そういう言葉なんですけども、これはですね、まあ、重厚長大のソフトウェア開発の反省から生まれた、とにかくこう、クイックに、そしてお客様の要求第一に、そこを、対応していきましょう。この青いところにですね、書いてありますのが、マニフェスト for Agile Software Development という、こういうマニフェストがあるんですね。で、最初にこのアジャイルのソフトウェア開発提唱した、まあ、グループがありまして、まあ、そういう方々が、これを提唱しています、価値のあるソフトウェアをできるだけ早い段階から継続的に引き渡すことによってお客様の満足度を高めることを最も優先する。で、アジャイルソフトウェア開発は結構手法にとらわれがちなんですけども、目指しているのは短期間で価値のあるソフトウェアをお客様に届けていく。ここがポイントなんですね。ですから手法に対して細かくこう、こうでなきゃダメ、ああでなきゃダメっていうようなことは、実は言ってないんですね。で、具体的に言いますと、動くソフトウェアを、動くというのがミソだと思うんですけども、ソフトウェア納品しても動かないって時々あるんですが、動くソフトウェアを2、3週間から2、3ヶ月という短い、時間間隔で、まあ、繰り返し引き渡していくと。先ほどのモデルで言うと、ですね、スパイラルですとか、イタラティブですとか、インクリメンタルみたいなのは非常にこう、アジャイルとも、まあ、適合性があると思うんですが、まあ、こういう感じでですね、サイクル繰り返しながら、お客様の要求に、合わせていくと。で、ここは結構ですね、今までの、ウォーターフォールとかと違うのは、開発の後期でも変更に対応していきますよと。ただまあ、この納期で対応するんじゃなくて、次にやるとか、いろんなやり方があるんですけども、アジャイルのポイントの一つというのは、どれを優先的に開発していくかという、プライオリティ付けをするところ、これがまた一つ重要なポイントかと思います。この単位で、2、3ヶ月でできるものを、どの要求にするかというのを、お客様の要求の重要度と、システム的な、まあ、可用性ですね、できるところ、というのを合わせて、選んでいくというのが非常に大きなポイント。じゃあ、本日のもう一つのテーマであるクラウド。クラウドコンピューティング。もうここも皆様、まあもう日常接してるから、知ってるよっていうかもしれないんですが、ちょっとですね、おさらい的に、見ていただければと思います。今、クラウドコンピューティングがどんどんこう普及していると。 言われていますけども、まあ、これは、個人のレベルじゃなくて、まあ、企業レベルでどんな状態かというのを数字で表したものですね。19.4%。これは、2014年の、数字なんですけども、まあ、東証一部上場企業や、まあ、そこに準ずる企業、これの4000社のうち、IaaS ですね、インフラアザーサービス、これを導入済みと回答した企業が 19.4%。これは5分の1ですから、例えばここに100人いらっしゃったら、20社の方ですね。20社の方はもう導入済みと。で、数よりも増加したポイントが非常に重要かと思います。1年前から 8.3 ポイント、まあ倍近くなってるわけですね。まあ、日本の企業っていうのは結構ですね、慎重に様子を見て、本当に大丈夫かと。で、大丈夫となったら一気にこう、ブレイクするっていうのがよくあるんですけども、まあそういう意味では、この 20% というのは今年どれくらいになっているかっていうのは非常に関心があるところかと思います。で、70% とか 80% はワールドワイドの数字なんですけども、まあこれは予測ですね。新しいアプリの 80% 以上が、クラウド上で、配布されるか、デプロイされるでしょうと。まあ、今後は新しいアプリですね。まあ、既存のアプリはともかく、新しいアプリはどんどんクラウドにシフトしていくという予想がされています。で、まあ、世界レベルだと 70% の企業、まあ、世界といってもおそらくこれアメリカ、が中心かと思うんですけども、そういった企業がクラウドコンピューティングソリューションを、まあ、すでに利用するか、利用を検討しているというふうに出ています。ちょっと前までですね、クラウドって言うとやっぱりエンタープライズはね、どう思うねっていう感じだったんですけども、まあ、だんだんですね、使われてきているという感じがいたします。で、クラウド化するメリットですね、いくつか挙げてみたんですけども、まあ、最近多いのはやっぱり、ディザスターリカバリー、災害時対応のためのバックアップとしてお使いになると。まあ、まずそこから入りますっていう企業さんが結構多いですね。で、あとは、フレキシブルな開発テスト環境。今日のテーマはまさにここなんですけども、フレキシブルな開発テスト環境のために、使うよと。いうお客様。既存の開発テスト環境じゃなくて、クラウド上にそういうのを求めると。そして、既存インフラ拡張。ストレージ、バックアップもそうですね。ストレージをそこに求めるですとか、コンピューティングリソースですね。サーバーどんどん買うんじゃなくて、非常にこう、ピークの時には、クラウドのリソース使うよと。いうような活用のされ方もしています。そして、モダンアプリケーション基盤。これは、例えば、モバイルですとか、タブレットというものを使うときにですね、既存のサーバーで、全国規模ですとか、ワールドワイドをカバーするんじゃなくて、うまいこと、クラウドを使って、そこで展開しようというような動きがあります。マルチ OS サポートも同じようなものですね。そして、基盤のセキュリティ向上。これは、セキュリティ、最近私お客様と話してて結構驚いたんですけども、未だに、クラウド上にデータを置くことに関して、非常に怖いというふうに思っていらっしゃる方多いんですね。で、それとは別の意味で、例えば、OS レベルでのセキュリティパッチの当たり方など見ていきますと、やはり自社内でオンプレ持っていて、どこまで定期的にですね、セキュリティパッチ当てていけるかとか考えますと、実は、そういった意味でのセキュリティは、クラウドの方が向上してきているというふうにも言えるかと思います。ですから、お客様によってはうまく使い分けてですね、こういう基盤の、しょっちゅうこう、セキュリティパッチ当たってないと怖いようなところを、逆にクラウドを使うよというような方も出てきているという状況です。もう一つ。まあ、究極的にですね、クラウド化していくメリットって、まあ、ここじゃないんでしょうかと。これがまさに今日のテーマなんですけれども、ビジネスの変化に素早く対応する IT インフラとアプリケーション。まあ、これがクラウド化のメリットじゃないかと。で、私どももそう考えているというところなんですけども、まあ、なぜなの？クラウド時代の ALM に入ってきますけれども、今ご覧いただいているのが、何かと。12ヶ月。これはですね、弊社のパブリッククラウド、Azure でリリースされたサービスですとか、当たった変更なんですね。これだけのことを皆様のシステム環境でできるかって、まあなかなかできないですよね。12ヶ月の間にこれだけこう、どんどんクラウドの基盤が進んでいきます。で、先ほどビジネスの変化に素早く対応するインフラとアプリケーションと申し上げたんですけども、インフラについて、まあ、オンプレミス、クラウドでちょっと比較してみましょう。オンプレミスで、まあ、なんかアプリケーションを作るんで、サーバー揃えてテスト環境まで作ってよと。 いうと、大体数ヶ月。これマイクロソフトが勝手に言ってるんじゃなくてですね、先日お会いしたお客様が、まさに数ヶ月かかります。かかってました。とおっしゃってました。で、そのお客様クラウド導入されたんですけど、じゃその後どうなりましたかと。基本1日2日です。まあ、その日のうちに使えることもありますと。まあ、これぐらいですね、早くインフラが、まあもちろんバーチャルな世界ですけれども、用意されて、かつそのインフラが先ほど見ていただきましたように、まあ、最新のですね、サービスですとか、バッジが当たった状態で提供される。まあ、そういう意味では、ビジネスの変化に素早くクラウドというのは、対応する IT インフラ提供しているんじゃないか、これからもいけるんじゃないか、なんて思ったりいたします。さて、もう一つ問題ですね。インフラはまあ、いいでしょうと。まあ実際ですね、そういう体制になってきます。アプリケーションどうなんでしょうかと。クラウド時代になったら、今まで2年かかってたアプリケーション構築、2日になりましたっていう例は、私まだ聞いたことがありません。もしかして皆様の中にはそういう経験された方いらっしゃるんですかね。まあそんな魔法のようなことはおそらくないと思うんですね。ですからインフラが進んでも、基本的にアプリケーション、その SaaS のような用意されているサービスを使う場合は別ですけれども、普通はアプリケーションの構築っていうのは早くなってないというのが、まあ、大方の方の意見ですね。私自身も、そういう話はあまり聞いたことないので、同じぐらいクイックに上がってないんじゃないかなと思います。マイクロソフトの事例。マイクロソフトは、自社の中でもうクラウドを非常に多用しているんですね。私どもも、まあ、もちろん SaaS のようなメールサービスとかもそうですけれども、まあ、様々な、アプリケーションがどんどんクラウド化してまして、何より大きいのは製品開発のですね、開発チームがどんどんクラウドに移行して、事実があります。で、ここで挙げますのが、まあ、マイクロソフトの事例なんですけども、この右側に出てきた人が、CEO のサティア・ナデラですね。まあ、彼は非常にですね、クラウド時代のスピードについていけども、日頃、こう、鞭を振るってるんですけども、クラウド時代のアプリケーションに必要なスピード感を持って、マイクロソフト自身も進んでいかなきゃいけない。ということで、まあ、製品開発、主に製品開発ですけども、そのプロセスをクラウドファーストか、クラウドに特化した形でやっていこうと。もうクラウド第一でやりましょうと。通常のオンプレの製品は、クラウドの後だよ、という位置づけでやってますね。で、どんな形でやってるかっていうと、4人ずつの開発グループで、まあ、4週間ごとにクラウドに新機能を追加。ですから、先ほどのような12ヶ月にもう山のような機能が出てくるわけですね。もちろん、パッチというか修正っていうのもあるわけですけども、新機能を追加して。で、その結果集めて、年1回オンプレミス製品がアップデートしていく。よくお会いするお客様に、年に一度のアップデートでも、ちょっと頻繁すぎるよって文句をおっしゃるんですけども、クラウドってことを考えますと、もう本当4週間単位で新製品がどんどん出てます。新製品、新機能が。で、例えば、Azure 担当している私どもの、エヴァンジェリスト、まあ、大森なんかもそうなんですけども、新機能が、まあ、静かに出てくるんですね。ホームページ見て、まあ、こんなことが追加されましたって出るんですけども、大々的に社内にアナウンスとかはないです。もう自分で取りに行きなさいっていうものですね。まあ、クラウド自体は、こうやってしょっちゅう新機能、修正が入ってくる。まあ、そういうスピードで行きましょうっていうのが、非常にこう強いやり方ですね。で、先ほどアジャイル開発、まあ、どんなもんですよっていう、こう、マニフェストを見ていただいたと思うんですが、まあ、まさに近いですね。非常にこう近いことをやってる。アジャイルな、製品開発体制を取っている。そういうふうに思っております。で、こういうところでですね、まあ、製品作り、まあ、社内で、まあ、社員がまず最初の実験場ですね、になった結果、そこの知見をですね、オンプレ製品にフィードバックする。または、データセンターの運営にフィードバックする。そういう形で、製品を、まあ、頭で考えたクラウド対応じゃなくてですね、もう実際にもう社員をこう、実験台にして、どんどんやったものを出していこうとしています。まあ、そういう意味では、4週間ごとに出した機能の中で、まあ、ちょっとまずいものがあることももちろんあります。その場合も修正を素早く出していく。そういう対応をするわけですね。そんな風に変わっています。もう一つ事例です。これは、今日のお話の中心でもあるビジュアルスタジオですね。で、どういう風にこういう開発プロセスが貢献してきたか。 ということですけども、左にありますのが、チームファンデーションサーバー、サービス。これが、まあ、スプリントという、アジャイル開発の非常にこう、メインの手法のスクラムのスプリントという、まあ、一つの開発の単位ですね。この期間がどれくらいだったかと。ビジュアルスタジオ2005の時には、まあ、10から12週間かかっていたんですけども、ビジュアルスタジオ2012の時はもう3週間、もう4分の1ですね、に、短縮されています。そしてデリバリーサイクル。これがまたですね、2年かかってた、次の製品が出るのは2年かかってたのから、もう3週間で、まあこれは機能のアップデートってことですけどもね、出ていくと。ここも先ほど見ていただいた、4週間ごとにクラウドに新しい機能をリリースしてくるっていうのと、もう同じようなサイクルでやってます。ですから、もうあっという間にですね、機能が進化していると。社員でさえもついていくのが、もう大変だなと思いながら、ですが、非常にこう、いい機能がどんどん出てきているというのも事実だと思います。で、ここのポイントは、単に期間が短くなるだけじゃなくて、フィードバックをちゃんともらって、それを次に反映していくって、そこですね。単に短くするだけじゃなくてですね、ちゃんとこう、サイクルを回していくことにより、この製品の質も上がっていくということを当然目指しております。で、また、12ヶ月ですけど。これは、つい先週ですね、ビジュアルスタジオの結構大きな発表があったんですが、見ていただけましたでしょうか。ビジュアルスタジオコミュニティという、まあ、ライセンスが発表されたり、次期バージョンのプレビューですね、が発表されたんですけども、まあ、その時にも出てきたスライドで、この12ヶ月で、ビジュアルスタジオに加わった変更点。先ほどは、Azure の方ですね、クラウド見ていただいたんですが、やはりこの製品単位で見ても、これだけの変更、アップデートが入っていると。ということですね。まあ、それもすべて先ほど見ていただいたような3週間のスプリント期間で、どんどんどんどん機能を出していく、修正していく。まあ、その結果であるというふうに言えるかと思います。で、まあ、今更ですが、じゃあなんでこんな早くしなきゃいけないんでしょうと。先ほどのインフラが非常に早くなりました。だからアプリケーションもついていかなきゃいけない。って申し上げたんですが、根本のところは違いますよね。根本のところは、やはり、ビジネス要求をタイムリーに反映できる IT。これをやりたい。これによってビジネスの差別化を IT が支援していくんだ。まあそこがポイントかなと思います。で、ずっとですね、じゃあ今こういう事態が始まったのかというとそんなことはなくて、昔からそうなんですね。やはりビジネス推進するために IT というのが、こう、新しい機能を出したり、またこう違う、業務を支えたりっていうようなことをやってきたんですけども、まあ、今ですね、非常にこうスピードが速いですね。世の中のスピードが速い。だけじゃなくて、最近の傾向としましては、ビジネスユーザーと、コンシューマーですね、一般のユーザーの方の垣根がどんどんどんどんなくなっているということで、どうかしちゃいますと、システム部の方より、高校生の方が新しい機能を知ってるっていうのは、まあ、ごく普通にありました。で、以前はそんなことなかったわけですね。IT 部門というのは非常にこう知識高くて、IT のリテラシーも高くてっていう感じだったんですけど、今逆にですね、IT 部門で新しいものを入れることによって、変更管理が大変だとか、テストが大変だとか、セキュリティはどうなんだって言って、なかなか新しいものを取り入れられなくなっている。でも、それと裏腹にですね、やっぱりビジネスはどんどん進んでいくわけで、例えば、スマホ対応でお客さんからの注文を受けたいよっていうのがあったりするんですけど、いや、スマホをうちのシステムつなぐのはちょっとセキュリティ上問題がありますよって言ってる企業もさんもあるわけですね。で、そこをどんどん早く回していくことによって、いち早くお客様の心を掴んだり、ビジネスチャンスを増やすっていうことを IT 部門にはやはり期待されてるわけですね。で、ビジネスにフォーカスした戦略的な IT。まあ、ここで来るの、出てくるのが DevOps です。DevOps、Development と Operation。まあ、これがですね、うまくこう、がっちり組んでやっていく形。これ DevOps ですね。で、DevOps の、理想的な A がこれですね。ビジネスがあり、アイデアがあり、課題があり。で、それを開発し、テストし、運用者がきちんと受け取って、いい形で回し、フィードバックを開発側に返す。で、それによってビジネスが加速していく。まあ、これができるのがいい絵なんですよね。で、DevOps は、それこそ、今日始まった話じゃなくて、もう何年も前から言われてるわけですね。何年も前から言われてるってことはできない。できてないということの裏返しでもあるかと思います。で、何が足かせになってるのか。まあ、例えばですね、開発してるチームは、まあ、日々、 営業部門とか、社内の要求を受けて、変更をどういうふうに入れていこうかと、ビジネスアイデア化するためにどうしようかというものを考えながらやってるわけですけども、それに対して、じゃあ、オペレーション部門、もうトラブル起こしたくないと。あんまり変更かけないでください。せっかく動いてるのに、こんなとこ触んないでください。なぜなら、運用部門の、はどこで評価されるかというと、どれだけ、こう、可用性高く回すか、どれだけ安定したシステムを提供するか、まあそういったところにあるからだと。そしてもう一つ、問題が起きたとき、開発者側は、ちゃんと対応して、次に同じ問題を起こしたくないと思うんですけども、じゃあ、運用側はどうかというと、とにかく一刻も早く回復して、とりあえず業務続けたいんだよ。ということで、なかなかですね、深い問題まで切り込んでいったり、根本的に変更っていうことができにくい。まあ、その結果何度も繰り返して、最終的に大きな変更をかけるってこともたまにあるわけですね。そして、期間のプレッシャー。まあ、スプリントっていう単位で考えますと、開発者側は 2週間とか4週間とか短い単位で、とにかく動くものを作らなきゃいけないと思ってるわけですが、逆にですね、運用側は別の期間のプレッシャーですね。1ヶ月で43分しかシステムを止められないよと言ったら、そんな頻繁にこう変更を入れたくないわけです。システムを止めて再起動。それもできるだけやりたくない。月1回にしてくれとか、3ヶ月に1回にしてくれとか。まあいろいろですね、このあたりは目的が同じであってもですね、こう評価軸が違うわけで、なかなかこう相入れないわけですね。ということで、デブオプスなんですけど、デブ VS オプスで、この2社というのが、まあ古くからそんなに仲は良くないというか、たまには非常にこう仲が悪いというようなところがあるわけです。で、ここが、まあ、リリース期間が非常に長い、開発期間が長くて、ドーンとリリースするような、まあそういう体制を取ってた時でしたら、もうお互いこう歩み寄れるところがかなりあったわけですね。まあしょうがないよと。ですが、まあこんな風にですね、頻繁に変更をかけたい、新しい機能をリリースしたい、それを要求されている。というときに、オプスですね。オペレーション部門の、まあ、評価軸、価値観が変わってないと、なかなかこの2社がですね、がっちり手を組んでいくことが難しいという実態がありますね。で、本当は、このビジネスにフォーカスした戦略的な IT にしたいわけですね。それにはどうしたらいいのか。やっぱこの2社が同じ評価軸、同じゴールでいかない限り、やはりここはうまくいきませんね。で共通ゴールを持って、どれだけ早くこう新しい機能を出すかということでも、オペレーション部門は評価されないとやってられませんね。で、問題が起きた時の解決するまでの時間、MTTR、これに対しても一緒に責任を持っていくということが必要になるかと思います。で成果物の、まあ、共同処理。オペレーションが見たってわかんないよとかじゃなくて、お互いが見れるような形のものを、出さなくてはいけないし、それが追跡性があるようなものでなくてはいけない。開発しました。はい、おしまい。運用よろしくね。じゃなくてですね。開発しました。運用よろしく。この隣の部屋かな。失礼しました。開発しました。運用よろしくお願いします。運用がうまく回して、その結果を、フィードバックかけていくと。お互いですね、それで向上していくような仕組みが必要です。で、自動化。これが結構重要でして、デプロイに限らず、自動化っていうのは非常にキーになります。というのは、オペレーション部門の方、リリースするだけでものすごく多大なワークロードを使ってるんですね。で、今日この後ですね、事例でお見せ、何件かお見せしますけれども、どこを削減したかったか。そのテストの時間もそうですし、デプロイの時間がものすごくかかる。そういったところが自動化できれば、ワークロードが減り、コストが減っていく。まあそうしますと、オペレーション部門も、まあ、リリースがしょっちゅう来ることが嫌だなというのではなく、一緒にこう前向きにやっていけるというような素地が作っていけるわけですね。でも共通ゴールとしては、このサイクルタイム、新しい機能をリリースして、アプリケーションをどんどん前向きに進めていくということと、問題が起きたときに素早く解決する。これのメトリックスを共有して、ビジネスに対して、まあ、一緒にですね、開発部門とオペレーション部門が一緒にビジネスを支えていこうよというような、責任を一緒に持つという形になるのが一番美しい姿であり、まあ、こうなった時に DevOps はちゃんと機能しているのと言える形になっていると思います。とはいえ、 これは理想形ですよね。もう、ちょっと上げただけでこんなに問題があるんですね。もうなんか、開発側は運用のこと全く考えてないで、どんどん機能を出してくるけど、分かってんのかとか、とっても開発期間がないんだけどとか、デプロイ頼んでも、なかなかデプロイしてくれないんだけど、で逆に、出してきたアプリケーション、まあ、トラブっても、なかなかデバッグができないんだよ。そういう問題がたくさんあります。で、こういう問題を解決して、どうやって A ルーム成功させていくか。まあ、先にポイントだけ挙げてしまいますと、まあ、継続的デリバリー、アジャイルな手法で、そしてデブオプスをちゃんと回すっていう、当たり前って言えば当たり前ですが、これ、掛け声と根性だけではできない。これを実現していく道具立てが必要です。で、まあ、再度ですけども、ALM。大きく4つ、重要なポイントがありまして、計画するところ、開発してテストをするところ、そしてリリースする。さらに、運用している中で、モニタリングをして、それフィードバックをかける。そしてまた計画。このあたりが、きちんと回る。まあ、デブオプスの結果ですけどもね、こうやって回っていくと。そして、デベロップメント、開発部門と運用部門がちゃんとコラボレーションする。まあ、これは文書を共有するですとか、目標を共有するですとか、評価を共有する。そういったことを、通して、やっていくと。美しい絵なんですが、先ほど出た課題ですね。まあ、分けてみますと大きく3つぐらいあると思います。開発中、テスト、関わっての、問題点とリリースの問題点。そしてリリースして後の、リリースしてから後の問題、のシューティング、とフィードバック。これら含めてあると思います。で、マイクロソフト製品で言いますと、もちろん、プラットフォームである Azure、そして開発ツールである Visual Studio、そしてアプリケーションインサイトのようなところが、まあ、こういった問題点に、貢献していけるかなと思っています。で、これ、今まで気力と根性で基本解決だったんですけど、そうじゃなくて、テクノロジーで改善しましょうと。この問題点に対して、様々な解決手法があります。で、このうちのいくつかは、本日の最後のセッション、野村のところでもご紹介していくと思うんですけども、例えば、ビジュアルスタジオの中にあるいくつかの機能によって、今までのような気力と根性じゃなくてですね、ツールを使って改善していけるところもあると思います。非常にこう、なんていうんですかね、改善、ワークロードを劇的に減らしたっていうものでいくつか例があるんですが、まあ、例えばリリースマネジメントっていうのをうまく使うことによって、デプロイにものすごいワークロードと、また人を属人的な要素が多いために失敗が多いというようなのを改善していく。そういったこともあります。そしてアプリケーションのモニタリングですね。そこから、フィードバックをかける。こんなところもですね、問題管理表を配ってじゃなくて、このシステムを使いながらフィードバックをかけていく。もしくは、自動収集したログをもとに分析かけていく。というような、ことができるようになっています。で、これ一個一個はですね、今日は、お話しないんですけども、例えば Visual Studio の機能のご説明とかっていう、セミナーに来ていただいたりしますと、もしくはハンズオンに来ていただきますと、このうちのいくつかやっていくことになると思います。結構最近、非常にこう人気があるのが、このですね、コードクローンとかコードメトリックス、コードレンズであるとか、リリースマネジメント、ですね、アプリケーションインサイト。こんなところがですね、実際の現場でも本当に、どんどん使っていただけるようになっています。で、先ほどのどうやってこう解決していきましょうっていう、まあ、だいたい3つぐらい大きなのがありますよって言ったんですけども、先ほどの細かく、こういったので、Visual Studio の機能とか、Azure の機能とか、アプリケーションインサイトで解決しますよって出したんですが、もう大きく出すと、まあ、こういうところかなと思います。仮想化ですとか、構成管理、リリース管理といったような、まあ、割とインフラ的なところでカバーするんですね。と、モニタリング、分析、インシデント対応、運用側で、こういったところをツールがサポートしていく。そして、フィードバックをかけて計画するところですね。ビルドをして測定してフィードバック。このサイクルを回すということと、仮設主導型開発。まあ、こういうことになるであろう。やってみて、それを検証して修正して。ですから、短期間で機能をリリースして、結果を見て改善していく。まあ、まさにこれなわけですね。まあ、こういった大きな機能ですね。先ほど細かい機能いろいろ出しましたけど、大きく言うと、うまく ALM 回していくため、DevOps 回していくためには、この辺の、ツールのサポートというのは非常に重要になります。 ここを根性でやってくださいと、ものすごいワークロードかかって大変な思いをするわけですね。で、デブとオプスがうまく回るためには、大きくこの3つ、デブオプスを可能にするテクノロジーとして、この3つの塊があります。で、これは、マイクロソフトは、ここにフォーカスしてですね、Azure そうですし、Visual Studio そうですし、まあ、その他ですね、管理ツール、出してきております。で、ここを支えるのが自動化ですね。で、ここまで、散々お話ししたんですけども、いや、まあ、わかるけどさ、本当にできるのと、本当にやってるのってお思いになると思いますので、まあ、ここからはですね、非常にこう、うまく活用されている事例を紹介していきたいと思います。で、このうちの一つは、この、私の後のセッションでお話しいただくソフトバンクテクノロジー様の事例です。まず最初、ソフトバンクテクノロジー様の事例なんですけど、あんまり喋ると次の、お話に差し障りがあるので、ちょっと、触りだけにしますけども、先ほどもお話ししましたが、スクラム開発、アジャイルの、まあ、代表的な手法のスクラム開発、これを、うまくやるために、リリースマネジメント、ビジュアルスタジオのリリースマネジメントをうまく活用して、なるべくここ人手かけないようにしたという話ですね。あんまり喋んないようにします。はい。で、私ソフトバンクテクノロジーさんで非常にこれいいなと思ったのは、弊社の製品でもそうなんですけども、こう内部的に4週間ぐらいのスプリントで、機能を開発していくのと、お客様にバッとこう見せるのは、別のこう、ステップを踏んでいくと。社内的に何パターンかやって1ヶ月に1回変更とか、まあそういった運用側にもですね、受け入れられるような、そういうやり方をされているところですね。で、それにしても非常にこう時間で、ワークロードを削減されているってことがわかります。後でゆっくり小賀様お願いいたします。で、次がですね、日本郵政スタッフ様ですね。こちらは非常にユニークな事例で、私、クラウド上で Azure と Visual Studio を使って、ALM って申し上げたんですけど、こちらはですね、オンプレなんですね。ずっと運用とかオンプレなんです。ですが、開発環境として Visual Studio と Azure を使うんです。先ほどのインフラ、サーバー用意して立ち上げるのに数ヶ月かかってたのが、クラウド使うと2日ですって申し上げたように、テストやろうと思ったらすぐにできるんですね。そして、自社でそんな何万台もサーバーとかクライアントを置けないんですけども、クラウドの世界でこのテストのためだけに用意する。これは簡単ですね。こういったことをうまく、利用されている。で、これによって、まあ、情報共有円滑化、プロセス標準化っていうようなことも含めてですね、非常にこう、コスト削減と期間短縮。で、最終的にはやっぱりユーザーさんの満足ですよね。そういったところに、こぎつけているという事例です。これ面白いですね。そして株式会社 BB システム様。こちらはですね、やっぱり継続的デリバリー。これをやるために、ビジュアルスタジオの自動 UI テスト。何か変更したときにテストをするのも非常にワークロードかかるんですね。1から100までやんなきゃいけないのとか、まあ、今回の場合ここだけでいいんじゃないのって思いましても、やっぱり心配では全部やりましょうとか、そういうふうになるとリリースするために一通りテストしなきゃリリースできないってなってしまうんですが、まあ、ビジュアルスタジオの機能をうまく使って、変更管理ですね。波及分析見て、ここをやればいいよってことと、自動テストのシナリオをもう一回流せば結果がわかる。こういったことで、ここではですね、工数が3分の1から5分の1まで削減される。もう一つは、属人的なテストにならないということですね。こう決まったプロシージャーを流すだけですので、毎回絶対同じことが行われる。ですので、人によるこう品質のブレがない。で、2ヶ月を要していた変更開発が、2、3日で完了するというような素晴らしい結果を出されています。そして、富士通システムズベスト様。実はプロフェッショナルとしてこうデリバリーされている方ですけども、やはり継続的インテグレーションというのがポイントなわけですね。お客様に対しても継続的にインテグレーションしていく。そこですね、ビジュアルスタジオ、チームファンデーションサーバー、そしてシェアポイントなんかもうまく使われて、作業の自動化。デイリービルドです。毎日ビルドです。私どもの方でも2週間とか3週間とかって単位で申し上げましたが、もう毎日ですね、ビルドしてテストしてってことを繰り返しているわけですね。これ人手でやってくださいって言ったらとんでもないです。徹夜して3交代とかでやらなきゃいけないんですけれども、まあ、うまく、ビジュアルスタジオの自動化の機能を使うことによって、作業を自動化して、もうリクエストするだけでちゃんとビルドをして、テストまで流れてしまう。こういう仕組みを作られたということですね。で、これは非常に面白い知見なんですけれども、やはりそのテスト自動化されて、これ本当に効果があるのかと検証されました。で、3回以上繰り返すと効果がありますよ。つまり、一回はやっぱりシナリオを作るんで結構手がかかるんですね。 で、一回だけやるんだったら、正直人手で頑張った方がいいと思います。ですが、継続的デリバリーですとか、同じシステムをどんどん進化させていこうと思うんでしたら、何回も何回もそのテストをする可能性があるわけですね。で、こういった点で3回以上やると効果あるよってなると、まあ初回のですね、シナリオを作るのも、まあ苦じゃなくなってくるんですね。だんだんと。まあ、これやっても次は楽になるからいいかな、ということで、なっていくと思います。非常にこう面白い知見を出してくださった富士通システムズウエスト様ですね。この4社の皆さん、本当にクラウド時代の ALM を実践してビジネスにプラスインパクトを出されています。まあ、ワークロードしかり、期間しかり、ここによって非常に IT がですね、ビジネスにもうダイレクトにこう、時間も短くなりますし、効果もすぐ出せる。そういったことを実践されている皆様です。なかなかこうですね、まあ、クラウド時代の ALM って言っても、ちょっと難しいよねって思われてた皆様、これだけの、実績があります。ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。そんなに難しいことをやってるわけではありません。で今後の ALM、難しいことやってるわけじゃないんですが、一つ難しいのは、やはりツールが助けられないところですね。その、リクエストを、プライオリタイズ、順番付けして、次の4週間のスプリントで何やるのって決めるところ。ここは、ツールは、まあ、モニタリングの結果見て、じゃあどこが大事なんだっていうのを見れると思うんですけども、最終的に新規のリクエストや、今ある問題や、今予定していた、こう、なんですか、変更。それと、いろいろこう混ぜ合わせて、じゃあ今回何やるんだって決めるのは、人間の皆様です。ですからツールは、ヘルプはできますけれども、決めるのは皆様です。そのあたりは、やっぱり、引き続き難しいところですね。じゃあちょっと今後の ALM っていうところに入っていきたいと思います。まあ今までのところで、ビジュアルスタジオですとか、Azure ですとか、クラウド開発ツール、そしてモニタリングツール、これらが非常に進化してきていて、自動化もサポートし、まあ前を持っていた記録と根性の ALM じゃなくて、かなりのところを助ける形になっているっていうのをお話ししたんですけども、じゃあ今後どうなるんでしょうと。公式なマイクロソフト社の見解ではありませんって、ちっちゃく書いてあるんですけど、ここで言ったことがマイクロソフトが実現するから、ちょっと別に、私やチームのメンバーの、こうだよねって言ったこともちょっと含んでますので、まあ、この辺はですね、ちょっと眉、唾みたいな感じで聞いていただいてもいいかもしれません。まず、クラウド上で稼働する DevOps 活用される、もう始まってますね。で、これが、おそらく、非常に大きな流れになっていくだろうと思っています。そうなってほしいですね。そして、クラウド上での ALM を実践すると、テストと本番が同一環境となり、更新リスクが低減。これはどういうことかというと、次のDockerの話とも絡んでくるんですけども、クラウドで展開するアプリケーション、クラウドでテスト環境を作ったら、スイッチするだけでもう全く同じ環境で、今までのように本番環境に、これとこれとこれとこれを変更で、アプライしてください。そして、ビルドしてください。立ち上げ直してください。っていうようなことが必要なくて、ある日を境にずっとテストしてきた、そちらのバーチャルマシンにスイッチするだけ。そういうふうになってきますと、非常にこう、移行のリスクっていうのが低減してくるんですね。クラウド上のアプリケーションであればあるほど、そういったリスクを低減して、安全な移行ができます。そういったことができるようになっています。そして最後に、Dockerによりアジャイルなアプリケーション更新反映が促進されると。まあ今日いらっしゃる方だと、もうよくご存知かなと思うんですけども、この辺本当にですね、公式なマイクロソフトの見解ではありませんがですね。こういうコンテナですよね。皆さんご存知の DockerAzure でですね、サポートするようになりました。つい先ほど、アナウンスいたしました。で、これの特徴は、もちろんバーチャルマシーンでもできるんですが、非常に軽量で、かつ、移植がしやすいと。あまりリソース食わないですね。で、この管理ソフトウェアが、OS のその際とかを吸収することになって、非常にこう、今のオンプレからクラウドへ持っていく、あるいは違うクラウドへ持っていくっていうようなことも、やりやすくなるわけです。で、これがどんどん進んでくると、そのアプリケーションを、まあ、先ほどもクラウド上でテスト環境を先に作っておいてスイッチするだけよって言ったのと似たようなことは、オンプレでこういうのを作っておいてクラウドに持っていく。今までとこう逆ですね。オンプレがどっちかっていうとテスト環境みたいになるようなこともできてくるわけですね。それが非常に簡単にできるようになると。 この辺の技術は、どんどん進んでいきますので、来年あたり全然違う素晴らしいのが出てくるかもしれません。ただ、方向性としては、非常にこう、クラウド上でのバーチャルマシンというのが進んできて、今までやっていたような、オンプレでちょこちょこちょこちょこ変更してテストして、やっぱりダメだったっていうようなことを、どんどん少なくなる方向へ来ているということは言えるかなと思います。この辺は公式な見解ではないので、そうかもしれないと思って今後見ていっていただければと思います。だんだん時間も近づいてきたんですけども、今日お話しした、まとめとしましては、クラウド時代の ALM ということで、延々とこう今までやってきた手法、それを、一段ですね、こうステップアップしたなっていう感じがします。ツールにしろ、環境にしろ、一段階上がったなっていう感じがします。で、継続的なデリバリーが本当にできるようになりました。ですから、皆さんのビジネスのためにも、ぜひ継続的デリバリーというのを、真剣に全部のアプリケーションでやる必要はないと思うんですね。そういうのを検討するところがあっても十分やっていけるようになってきていると思います。そしてその継続的デリバリーを支える方法としては、アジャイルな手法ですね。アジャイルな手法。短期間で機能をプライオリティ付けして重要なところもしくは必要なところからやっていくというような手法。これをうまく組み合わせること。そして、ここだけうまくやってもですね、やっぱり運用側でうまく回してくれないと、最終的なフィードバックがかかって、より良いビジネスに貢献するアプリになっていきませんので、DevOps をうまく回す。DevOps を回しているアジャイルな手法を継続的デリバリーをやるためには、汗を流すのではなく、うまくツールですとか、用意されている環境を使いこなしていただきたいと思います。それによって、難しいなと思われていたことがですね、もうかなりできるようになってきています。もう現実のものです。そういう話をこの後ですね、ソフトバンクの小賀様から、ソフトバンクテクノロジーの小賀様からしていただけると思うんですけども、私の個人的な見解も含めまして、Azure と Visual Studio、DevOps は、現実感になったなという気がします。最初に DevOps という概念が出てきたときに、いや、素晴らしいんだけど、難しいよねと。こんなの誰にでもできるわけないよねと、正直思いました。ずっとシステム開発とかやってきた中で、これはいいけど難しい。でも、できるかもしれない。というか、できるだろうと。これだけのものが、テクノロジーがサポートしてくれている。ということで、クラウド時代の ALM というのは、今までのこう、辛いな、大変だな、じゃなくて、楽しいし、すごいいろんなことやれるなと。という感じになってきていることをご理解いただいて、皆様が、じゃあ自分のところで何かできるかなというふうな気持ちになっていただければ、本日の私のセッションを成功かなと思います。ということでですね、あっという間の50分だったんですけども、私のセッションでは本当にこう、概要と、今こんなことできますっていう、今の状況をお届けしました。ですので、今日この後のセッションで、ソフトバンクテクノロジーの小賀様からは、実際にやった経験、どんな風にやったのか。あそこに書いてあるほど簡単ではなかったと思うんですけども、そういうお話聞けると思います。そして最後には、私どものエヴァンジェリストの野村からですね、もうちょっと詳しいテクノロジーについてお話しさせていただけるかと思います。ということで、まず最初の私のセッションをこれで終わりたいと思います。すいません。ありがとうございました。